それでは続きまして、今週の御言葉の中心となります聖書の箇所を朗読していただきます。聖書の箇所ですけれども、旧約聖書愛歌5章の19節から22節、愛歌旧約聖書5章の19節から22節を読んでいただきます。続きまして、説教極みまで愛する神と題して、藤山先生より御言葉を取り継いでいただきます。それではよろしくお願いします。
聖書を朗読します。愛歌5章19節から。主よ、あなたは常しえに御座に就かれ、あなたの王座は世々に続きます。なぜいつまでも私たちをお忘れになるのですか。私たちを長い間捨てておかれるのですか。主よ、あなたの身元に帰らせてください。そうすれば私たちは帰ります。昔のように私たちの日々を新しくしてください。あなたが本当に私たちを退け、極みまで私たちを怒っておられるのでなければ。以上です。
おはようございます。寒いゴールデンウィークが終わって、これから暖かくなることを期待していますけれども、鮮やかな花が咲き誇っている自然界を見ながら、目を癒していただきながら、私たちの心の目、霊の目、信仰の目が見るべきものをしっかりと見られるように、御言葉によって開けていただく、そんな時をこれから待ちたいと思います。極みまで愛する神という題をつけましたけれども、まあ極みという言葉が最近スーパーなんかに行くといろんな商品につけられていますね。まあビールは飲みませんけれども、ビールの商品極みとかですね、極めつけは野菜コーナーに行って見つけたんですけども、舞茸に極みってつけてあったのを見て、こういうところにも使うのかってびっくりしました。極みという言葉は物事の行き着くところ、そして極限という意味があるということをまあ調べましたけれども、物事の行き着くところ、まあ果て限りということですね。人間が持っている愛の中で極みはまあ母親の愛だと当然私たちは思います。そこで今日はこの愛歌という5章の短い悲しみの歌、愛歌というのは昔湯の町エレイズとかですね、そんな言葉を知っている人はだいぶ年を重ねていますけれども、英語ではラメンテーションズという言葉が使われますが、まあ悲しみの歌、詩なんですね。ずっと悲しみが続くんです。でその悲しみの理由は、まあエレミア個人ではなくて、エレミアが生まれ育ったイスラエルの民が、神様に対してこれでもかというぐらい、まあ背くんですね。で私たちもまあ親に背くということは経験していますけれども、それがまあ10代の頃は激しくなるわけですけれども、まあ自立して家から出るとまあ収まる程度のまあ背きということですが、イスラエルの背きっていうのはもう何十年、何百年、あるいは千年、二千年単位なんですね。そんな中で預言者エレミアは、愛されながらも、神様に愛されながらも背き続ける民に対して神様の呼びかけを聞いてそれを伝えるわけです。御言葉を出していただきますと、イザヤ書、イザヤも同じ時代の預言者ですが、このように語っているんですね。悪者は己の道を捨て、不法者は己の計り事を捨て去れ、主に帰れ、そうすれば主は憐れんでくださる、私たちの神に帰れ、豊かに許してくださるから。今読んでいただいたこの愛歌5章の21節にも、 主よ、あなたの身元に帰らせてくださいという祈りが出てきますが、それは神様が帰れとおっしゃっているから、この祈りが生まれてくるわけですね。で、私たちクリスチャンも信仰生活を送っていく中で、神様に背中を向け自分勝手に歩いて離れてしまうことも起こるわけです。何が原因かは人それぞれ違いますけれども、そんな私たちにも神様は帰れ、豊かに神様は憐れんでくださるから、これが聖書が伝えるメッセージなんですね。だからいつでも帰れるわけです。でも帰らないのが人間の都合ということになります。これからも私たちは神様の身元に帰り続け、まあ法と息子の例え話のように、一度私たちははっきりと神様のもとに帰ったわけです。そこからまた離れることがないように、あるいは仮に離れたとしてもすぐに戻るように、帰るように、それは神様が憐れみ深い方ですから、そのように招かれているわけです。神様はさらに反抗するイスラエルに対して手を差し伸べたとあります。次の御言葉を出していただきますと、これも旧約聖書からの引用ですけれども、ローマ書10章21節にまたイスラエルについてはこう言っています。不従順で反抗する民に対して私は一日中手を差し伸べた。見えない神様ですけれども、反抗するイスラエルに神様は手を差し伸べた。神様の手というのは時間、あるいは預言者を通して語られる御言葉、あるいは祭りという手段を通して神様はイスラエルがご自分のもとに帰るように、他の宗教の偶像宗教の楽しい祭り、あるいはそこで行われるいかがわしいさまざまな行いを離れて、清い神様の前に罪を洗っていただくために帰るようにと、一日中手を差し伸べて、あれもあらゆる方法を使って神様はイスラエルを招いておられたわけです。それでも頑なに拒み続け、よく使われる4文字熟語ですが、回帰不能という言葉、これはイスラエルに関して何度もここでも使われています。回帰不能に陥ったイスラエルに対する神様の断腸の前、腸がよじれる、腸が切れる、まあそういう病気ってあるわけですが、その神様の痛みをエレミアは感じ取ったわけですね。岩内誠さんが、まあ、このガッドブレイスユーの楽譜が最初の部分だけ掲示されていますけれども、たくさんの賛美歌、私たちが親しんでいる曲を作られましたが、その中に父の涙という素晴らしい名曲がありますね。一人娘、まあ、秋子ちゃんという娘さんを病気で失った、その悲しみの中で矢渕さんは父なる神様の涙を感じた。自分も父親でその涙を流しているけれども、イエス様を十字架につけた神様、父なる神様の痛み、その涙を、そのことを自分の経験を通して感じ取ったわけです。エレミアという預言者もまさにイスラエルを愛し、イスラエルに愛情を注ぎ続けて、なんとかこの神様の選びの民、選民としての生き方を全うしてほしいと願っている、その神様の思いというものを汲み取って、そしてそのことを伝えているわけですが、次の御言葉を出していただくと、31章の20節にエフライムは、まあ、イスラエルの別の表現をエフライムという言葉で表します。エフライムは私の大事な子なのだろうか、それとも喜びの子なのだろうか、私は彼のことを語るたびにいつも必ず彼のことを思い出す。それゆえ私の腹渡は彼のために罠なき、私は彼を憐れまずにはいられない。まあ日本の表現では断腸の思い、しかしエレミアは神様の思いを腹渡が罠泣いている、まあ内臓がこう、まあ、私の父は腸捻転という病気で亡くなりましたが、まあ、私もその系統なのか、 40代ぐらいまで時々こう蝶がよじれることがあったんですね。まあ笑ってよじれることもあったんですけども、寝てる間にこう痛み出すとか、今は収まっていますけども、エレミアは決して収まることのない神様のイスラエルに対する痛み悲しみを受け取ったんです。預言者の務めとしてこれほど辛い務めはないと思います。御言葉を語ることが何かこう、特権かのように思っていた預言者たちは全くこの神様の御心が分からなかったんですね。それで偽預言者と言われたわけです。神様の御思いが分からないで人々に神の言葉を伝えることほど恐ろしいことはないわけですけれども、エレミアは、まあ、他のイザヤという預言者もゼカレヤという預言者もそうですけれども、神様の思いを汲み取って、そしてそれを言葉として伝えていた、それが預言なんですね。そしてその神様の思いを汲み取ったエレミアはその神様の憐れみさえも拒絶して、平気な顔をしているイスラエルについに下された裁きを見て泣いたわけです。神様の心を知って泣くということと、その神様がついに忍耐して忍耐して忍耐したけれども、これ以上忍耐してもイスラエルは変わらない、だとするならば最後の手段ということで下された裁き、バビロニア帝国を使って徹底的にイスラエルを砕いたんですね。エルサレムを滅ぼし、神殿を破壊して、そこに住んでいた主だった人たちをバビロンに捕らえようとした、その姿を、その様子を見てエレミアは自分の民族がその裁きに遭っている姿を見てまた泣いたわけです。二つの涙が交錯して、もう溢れてついに涙が枯れたんですね。それで次の御言葉を出していただくと、ああ私の頭が水であったなら、私の目が涙の泉であったなら、私は昼も夜も私の娘、私の民の殺された者のために泣こうものをと、エレミア自身の断腸の思いを明らかにしているわけです。泣きたいけれども、もう涙が枯れてしまったという悲しみですね。まあ、そんな悲しみを今ウクライナの人々は味わっているのかもしれません。もう涙が出ないぐらい涙、その泣いている姿というものがあるかもしれません。で、このような悲しみっていうのを誰でも持つわけではないかもしれませんが、しかし実際にはあるということも事実だと言えます。で、このエレミアの悲しみを超える悲しみってあるんだろうかと思うような悲しみだと思いますが、そのエレミアの悲しみをはるかに超えた悲しみを味わった方がおられるんですね。それがイエス様です。明日は私たち人間の人類の罪の身代わりとなって十字架にかかられるという前の日、木曜日の夜、ゲッセマネの園でイエス様は弟子たちに、私のために祈ってほしいとめったに言わない願い事をイエス様が3人のペトロ、ヤコブ、ヨハネに、まあ頭を下げるというのは日本的な表現ですが、願ったんですね。私は御言葉を出していただくと、マタイの福音書26章38節に、その時イエスは彼らに言われた、私は悲しみのあまり死ぬほどです、ここを離れないで私と一緒に目を覚ましていなさい。エレミアの涙は神様の心を知って流す涙と、裁かれて徹底的に砕かれているイスラエルの姿を見て流す涙の混じり合ったものだったと言えますけど、悲しみだったと言えると思いますが、イエス様の悲しみは悲しみのありあまり死ぬほどです。これは人間は味わえないと思います。 イエス様だけがこの悲しみを一人味わって行かれたわけですね。それが体から汗が血のように流れたという表現でルカの福音書に表されているんです。私が4年間住んだ神戸では有名な香川豊彦という方が新開地で開拓伝道をしていたんですね。そして石碑を洗うような貧しさの中で、社会のこう片隅に追いやられていたような貧しい人たちをそのお世話をするためにそこに住んだんですけども、もう大変な生活だったわけです。そして神様に必死に泣いて訴えているその姿を奥さんが、春さんという奥さんが見て、後から書き残した文章があるんですが、夫の体から汗が血のように流れていた、赤かったかどうかというのは私の記憶の中にはありませんけれども、本当に苦しい時に人間は汗が血のように流れるという表現を使うことがあるんですね。血液の結晶の水分が体の外にこう現れるそうですけれども、イエス様は悲しみのあまり死ぬほどだったわけです。私たちのためにその悲しみを味わってくださったんですね。涙の極みっていうことを、この箇所から、教えられました。第2は祈りの極み。私も初めてこんな表現を説教の中で使いますけれども、祈りの極み、どんな祈りなのかと言いますと、普通に使われる涙は最も遠くを見させるというフレーズ言葉があります。この5章の19節にミザという言葉が出てきます。ミザと王座が出てきます。主よ、あなたは常しえにミザに疲れ、あなたの王座は世々に続きます。で、この常しえのミザというのは、イスラエルはエジプトから出てきた時に、アラノ40年間旅する間に神様がこの幕屋というものを作るように命じて、幕屋が建設され、その中に聖所、至聖所というところが備えられました。その至聖所のところに契約の箱が収められて、その契約の箱の上の蓋が贖いの蓋と言われて、イスラエルの人たちの罪が1年に1度大祭司だけがそこに入ることが許されて、動物の血が携え入れられて、その贖いの蓋に血が注がれることによって、イスラエルの全ての人たちの罪が許される、贖われるということが行われたわけですね。ですからそれは同時に裁きでもあるわけです。イスラエルの人たちに対する裁きで、罪を犯した人間そのものが裁かれるというよりは、動物にその罪が転化されて、その染みも傷もない清い動物の血が注がれたことによって、神様はイスラエルの人たちの罪を許す、まさにこれがイエス・キリストの十字架による罪の許しの雛形なんですね。型なんです。モデルなんです。で、このミザというものが、そこをミザと呼ぶんですね。そこに神様の臨在が現れている。昼は雲の柱、夜は火の柱がその幕屋の至聖所の上に見えたわけです。それがイスラエルの真ん中に神様がおられるという臨在の印だったわけです。少し背景を説明しましたが、このミザは神様の裁きの座であると同時に、私たちクリスチャンにとってそれはどんな座かということを考えていきますと、そこは憐れみの座であり、同時に恵みの座であるということに気づかされるんですね。 裁きという何かこう怖いというイメージ引いてしまうような感覚を持つ人もたくさんいると思いますが、神様は一方的に私たちを裁くお方ではなくて、許しを備え憐れみを注いで恵みを用意して私たちがそこに近づくことを求めておられるわけです。招いておられるわけです。礼拝も神様がイエス・キリストの十字架の許しのゆえに私たちを招いている場なんですね。ですから私たちはその招きに応えて集まるわけです。そこに神様が臨在されるわけです。そして神様とお会いするわけです。まあ、私たちのその知性とか感情でそれが毎回味わえないとしても、私たちの霊魂は分かるわけです。それを続けることによって、ある時は本当に神様の臨在が親しく親しく分かる時が、肌に触れるように神様のご臨在というものを私たちが体験することもあるわけです。だから続けることには意味があるんですね。で、この常しえの御座、そしてあなたの王座は世々に続きますとあります。常しえ世々に続く、ですから神様の憐れみ、神様の恵みというものは決してなくならないし、永遠に私たちに約束されているわけです。そのことを理解する必要があります。ですからいつでもヘブル書の、そこはパワーポイントにないんですが、ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんかと語られています。口語訳聖書のこの箇所では欄外中に極みまでと訳されているんですね。はばかることなくと訳されているわけです。遠慮する必要はないというわけですね。いや、神様忙しいんじゃないだろうか、まあ、私たちはお互いにそういうことを配慮することはありますが、神様に対しては神様忙しいんじゃないだろうか、寝ているんじゃないだろうか、そんな感覚を持つ必要は一切ないんです。アシュさんもそうだって言ってますけども私たちにとってこの恵みの御座が開かれていることが救いなんですね。そして許されない罪はない、本当に素晴らしい恵みに私たちは預かっています。神様との交わりを続ける人はこの憐れみと恵みの御座を知っています。皆さんも知っていらっしゃると思います。そしてそこで神様がどのようなお方であるかを理解することができるようになります。聖書を読みながら、あ、聖書が語っていたことはこういうことなんだという悟りが与えられることがあります。それを重ねて、そして、まあ、理解の幅がどんどん広がっていくと、神様がいよいよ分かってくるという世界ですね。神様がどのようなお方であるかを知るならば、神様の御心が分かってきます。それを受け取ることができます。そしてダニエルのように、先週学んだダニエルのように、このエレミアのように21節にあるように大胆に祈ることができるようになるんです。そしてそれは神様の御心を祈るという、まあ、段階レベルになるわけですね。私たちが単にそのお願いしますということも祈りですけれども、神様に近づいて神様のお考え、神様の御心が分かると、神様が私に祈ってほしいという祈りの言葉が出てくるわけです。で、それを祈るともう力強く確信に満ちて祈るわけです。そして平安が来るまでその人は1時間でも2時間でも祈る人もいるわけです。そして勝利を確信して立ち上がるわけですね。そのようにして不可能が可能となってきたんです、この世界では。 人間が束になって力を合わせて成し遂げたことも確かにあるでしょうけれども、決定的な要素というのは、あの1989年にベルリンの壁が崩れたその理由も、当時心を動かされた人たちが神様の御心を受け取って祈り続けたんですね。そしてその壁に手を置いて祈ったその箇所から、そのベルリンの壁が崩れたわけです。そして当時の世界が大きく変わったわけですね。ということがあります。神を知ることで祈りは天に届きます。神様が私たちに挑戦している御言葉は、出していただくとエレミア書33章3節、昔、車のナンバープレートに3ナンバーというのが流行ったことがありますけれども、全く関係ありませんけれども、理解できない人にとっては散々なことなんですけども、私を呼べ、そうすれば私はあなたに言う、答え、あなたの知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げよう。世界にはクリスチャンの人たちの中には取りなしてと呼ばれる人たちがいて、世界の政治のさまざまな動きや、あるいは恐ろしいような出来事が起こった時に必死に神様に祈る人たちがいます。その人たちのことを取りなしてと呼びます。日本にもたくさんいらっしゃいますけれども、私たちはその世界大の大きなテーマで祈るということはあんまりないと思いますけれども、今はロシア・ウクライナ戦争のためには祈っていますが、祈って何になるんだろうともし思っている人がいたら、それは誤解です。祈りは神様の御手を動かし世界を動かすということを知って祈り続けることがクリスチャンにはできるんです。特権なんですね。やがてその答えを天国に行ってから知ることになると思いますけれども、天国に行って後悔することがあるのかどうか分かりませんが、できるだけ祈ること、しつこく祈ること、あらゆることを祈ることに励むならば、私たちは神様の御業を生きている間に見ることもあると思います。第3に、この箇所から究極の愛というものを見ていきたいと思います。どんなに優しい忍耐深い人でも、このイスラエルが犯した罪、犯行の罪、また偶像礼拝の罪、これでもかこれでもかこれでもかというぐらい警告を受けながらも平気でそれを行っていたイスラエル、いくら忍耐深い神様でも、こんな人たちは捨ててもいいんじゃないかって人間だったら思うようかもしれません。しかしそうされて当然のように見えるイスラエルを神様は見捨てず忘れないと言われたわけです。エレミアはこの20節で、なぜいつまでも私たちをお忘れになるのですか、私たちを長い間捨てておかれるのですかと語られています。で、確かに歴史の中で70年間イスラエルは神様から忘れられ捨てられたような状態になりましたが、それは神様が完全に忘れたわけでも捨てたわけでもなく、70年間という限定付きのお取り扱いだったんですね。それは後になって分かったことですが、それが起こるまではイスラエルの人たちや他の人たちは、ああ神様イスラエルを捨てたんだなっていう事実だけ見て、その背後に働いている神様の憐れみというものを見逃していたわけです。しかし預言者たちは知っていたんです。神様は彼らを回復させる、だから祈っているわけです。イザヤ書の49章15節を出していただくと、今日は母の日ということで、たまたまということでもないんですけれども、この愛歌の5章は実は聖書を続く箇所では昨日の部分なんですね。しかし、あえて昨日の箇所を 今日のメッセージの箇所として選びました。こう書いてあります。女が自分の血の身子を忘れようか、自分の胎の子を憐れまないだろうか、たとえ女たちが忘れてもこの私はあなたを忘れない。一度この証を紹介したことがあると思いますが、ロシアで、ロシアは革命が起きたりいろんな大きなことが起きている国ですけれども、騒乱の中で、倒れている母親、その腕に抱きかかえられている血の身子をある人が発見したんですね。で抱き起こしてみると、母親は絶命していました。でその腕に抱きかけられていた血の身子を見たときに驚いたわけです。もう飢えて死ぬしかないような状態の中でしたけれども、母親は何とかしてこの子供が生き延びてほしいという願いで自分の乳房に傷をつけて、その血を赤ちゃんに吸わせて、母親はもう絶命していたわけですが、赤ちゃんは生きていたわけです。こんな愛があるんだろうかというような、実際に起きたことではありますけれども、母の愛は強しというのはこういうことを通しても教えられるわけですね。でそんなと言ったら語弊がありますが、女性の中にはそれでも子供を捨てる人がいる、現実に。しかしたとえそういうことがあったとしても、私は忘れないと神様は、私たち一人一人に対して、誰があなたを捨てたとしても、親があなたを捨てたとしても、私はあなたを忘れない、捨てない、神は決してあなたを離れず捨てないと聖書の中で何度も語っている、読んだことがあると思います。それを私たちは受け止めて、孤独になったとしても、一人ぼっちになったとしても、神様が私と共にいる、私を決して離れない、捨てないお方だと固く信仰に立つ、そのために今聖書を読んでいるわけですね。メッセージを聞いているわけです。心にそれを刻むわけです。神様は私たちを棚心に刻んだとありますね。それは印鑑を彫る時のように深く神様の手にナイフで私たちを刻むということをおっしゃっているわけです。神様の愛はそのようにして私たちに迫ってきているわけです。神様の究極の愛はイエス様を通して示されています。明日この弟子たちは私を捨てて逃げていく、一人は私を裏切る、一人は私を知らないと三度語るということを知っていながら、イエス様はあの木曜日の夕食、最後の晩餐の席で、次の御言葉を出していただくと、ヤハネの福音書13章1節ですが、さて杉越の祭りの前にこの世を去って父の身元に行くべき自分の時が来たことを知られたので、世にいる自分のものを愛されたイエスはその愛を残るところなく示された。先ほどちょっと言いかけてやめたわけですが、残るところなくということを口語訳聖書では極みまでと訳しているわけです。イエス様こそ私たちにその愛を極みまで示されたお方なんですね。自分を裏切るということが分かっている人に対してあえてその愛を示された、人間技ではないと言います。でこの愛を経験した人がクリスチャンです。最後に一つのお話をして終わりたいと思いますが、今イギリスはエリザベス女王ですね。でその前、7つの海を支配した大英帝国時代、ビクトリア女王という方が治めていた時代のことで、 まあ、エジプトにも軍隊を駐留させていたわけですが、そのイギリス軍の一人の総長、総長って分かります？日本の、まあ、階級で言えば二等兵、一等兵、まあ、一等兵、上等兵、五長、総長、少尉、中尉というふうにこう上がっていくわけですが、その中の総長ですね、まあ、新しい兵隊の訓練役とか、兵隊をすごく、そういう役回りをする人のことですけども、その総長が、まあ、部隊の兵隊たちからとても慕われていた。それで、まあ、イギリスとかアメリカでは従軍牧師というのが必ずいるんですね。その従軍牧師がその総長に、あなたが人々の良き隣人であり、またこよなく皆から慕われるようになったのはどういうわけですか、どういうことからですかと尋ねました。というのは、その総長は最近までは非常に荒っぽくて、もう部下をぶん殴る、蹴飛ばす、まあ、パワハラの、まあ、権限みたいな人だったんですね。するとその総長は、私たちの部隊の中で、一人だけクリスチャンがいました。彼は絶えず罵られ、恥ずかしめられ、からかわれていました。ある晩のこと、彼は祈ろうとしてベッドの脇にひざまずきました。その瞬間、兵隊たちの靴が彼の頭をめがけて四方八方から飛んできました。またある晩のこと、彼が私の横に来てひざまずいて祈っていたとき、私は靴で彼の頭を殴りつけたのです。彼はただ黙っていました。朝になってみると、私の靴がきれいに磨かれ、ベッドの横に揃えてあるではありませんか。それが私が残酷に取り扱った相手からの応答であったのです。私は彼の行為によって深い感動を覚えました。私の心は打ちのめされました。私は彼の行いに対抗できなかったのです。私はその場で彼を通してキリストを受け入れ信じました。まあ、イエス様の究極の愛が信じる私たちの中に、御霊によって神の愛が注がれていると、パウルはローマ人の手紙の5章の5節で、あの忍耐から始まるところで、この希望は失望に終わることがない、なぜならば聖霊、御霊によって神の愛が私たちに注がれているからだ、今ここにおられる皆さんの中に聖霊によって神の愛が注がれている、だから希望がなくならないんですね。で、この愛を私たちが受け止めて、でその愛を毎日いただいて溢れていくと、それが隣の人に流れていくっていうシステムといったらおかしいですが、そういうことになっているようです。それがクリスチャンの証の力とも言えるし、まあ、伝道の力にもなるわけですね。人間の力ではありません。神の愛の力です。ですから最後の御言葉をご一緒に読んで終わりましょう。エペソ3章18節、はい、全ての聖徒と共にその広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように、こうして神ご自身の満ち満ちた様にまであなた方が満たされますように。お祈りします。天の父なる神様、極みまで私たちを愛してくださっていることを感謝いたします。この愛は決して変わることなく、私たちがいつでもあなたの御座に近づいて受け取ることのできるものであることを感謝します。私たちは生きている間、困難があり、戦いがあり、苦しみがあり、悲しみがつきませんけれども、あなたの御座は常しえの御座であり、同時に憐れみの御座、恵みの御座であることを感謝いたします。そこに何はばかることなく、いつでも大胆に近づくようにと招いてくださっていることを感謝いたします。 どうぞこれからの歩みの中で、あなたの御座に近づいて、父なる神様と親しく交わり、神様のお考えを私に対する、私の人生に対する計画と御心を知ることができ、そのために祈るものとなりますように。神様が私に祈ってほしいと願う祈りを、私が祈ることができるまで、あなたの御座に、その前でとどまることができるように助けてください。そしてあなたが注いでくださる愛が私から流れて、隣人に、また私を迫害する者に、その愛を示していくことができるように導いてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。